今ちなみにこれがレコーディングが始まっていて、あ、いけそうですね。
そうですか、
うん、
何を見て
る。この波長が流れてます。
あ、波長をね、あ、ちゃんとこう取れてるな、
はい。ということで、まあ、本屋プラグラジオなんですけれども、普段は本屋プラグ店内ですが、今日はゲストの阿部浩太さんがストリートカルチャーの文化人類学的アプローチをなされているということで、あのストリート公園で録音しております。なのでちょっとノイズが入るかもしれませんが、それがストリートということでお許しいただければ。阿部浩太さん、今日はよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。
阿部さんの撮られた映画街は誰のものが12月から公開が始まるということで、
はい、
今日はその話と、ブラジルのストリートカルチャーに関してお話を伺えればと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
阿部さん、今日はよろしくお願いします。改めまして、
よろしくお願いします。
阿部浩太さんです。
はい、
肩書きはグラフィックデザイナーということでよろしいんですかね。
そうですね、一応グラフィックデザイナー中黒文化人類学専攻ってしてます。
専攻、
はい、学者としては一応名乗れないな
っていう。はいはいはい。しかもその専攻っていうのはどこかしらの大学とかの機関に所属してるんじゃなくて、
はい、
独自で文化人類学を、
はい、
専攻するっていう、はい、
もうノラですか
ね。ノラで、
はい、
それはストリート的なのか
どうなんですかね。
はい、でそので86年生まれ。
そうです、はい。
で、今回ブラジルのストリートカルチャー、グラフィティであるとかスケートボードであるとか、まだその他もろもろストリートで起こっている事象というものを、実際ブラジルに渡られて撮られたドキュメンタリー映画、街は誰のものを、作られまして、
はい、
それが2021年12月公開。
そうですね、12月11日。
あ、12月11日、
はい、シアターイメージフォーラムさんで、公開が決まってます。
今のところ東京での上映が決まっていて、
はい、
で今後関西の上映を今調整中という。
そうですね、動いてはいます。まだ確定はしてないんですけど、はい、
街は誰のもの、僕は試写で一足先に見せていただいたんですけれども、はい、いや、超面白かったです。
あ、マジですか。本当ありがとうございます。
ちなみに、この映画を軽く説明するならどういった作品でしょうか。
ブラジルの、ストリートカルチャー、うん、グラフィティ、スケートボード、うん、あとはそれ路上で割とこういう、なんだろう、生活を営んでる人たち、
うんうん、
なんかそういう人たちを通して、街っていうものはどういうものなのかっていうのを、うん、まあ、考えるドキュメンタリーです。
うんうん、はい。なんで、まあ、撮影のほとんどが実際ストリート路上で撮られてる。
そうですね、9割9分路上です、うん、はい。
でそのうちのメインになるカルチャーがグラフィティ、
はい、
なんていうかな、無許可で店のシャッターであるとか、うん、ビルの壁とかに、いや、まあ、アート作品をスプレーで描いていくっていうカルチャーで、
はい
はい、い
い
でしょうかっていう説明で。
あ、十分です、はい、ありがとうございます。
でまあ、グラフィティ日本でも最近特に都会とかでは珍しくなくなってきてると思うんですけれども、
うんうん、
映画を見ててやっぱりそのブラジルのグラフィティっていうのが、
うん、
まあ、日本に比べたらすごくアートとして根付いてるし、
はい、
その単なるアートじゃなくて、その作品を作るということよりも街の中でゲリラ的にそういったことをするっていうことにもすごく比重が置かれてるカルチャーであって、
うん
うん、まあ、カウンターカルチャーっていうと語弊があるかもしれないんですけれども、まあ、カウンターカルチャーの一種であることは間違いなく、
はい、
阿部さんがそのグラフィティをまず取り上げようと思った理由というか、その惹かれたところは何なんですかね。
まあ、僕はデザイナーなので、うん、なんだろうな、お店をデザイン、お店のロゴをデザインしたりとか、
はいはい、
なんか内装をちょっとディレクションしたりとかする立場にあるんですけど、うんうん、まあ、東京でこう仕事をしていて、うん、まあ、ショッピングモールとか、
うん、
新しい商業開発でどんどん街ができていく様子が、うん、なんかあんまり面白くないなと思っていて、うんうん、割とはいつもどこにでもあるようなお店がこう入っていって、うん、街ができていく、
うん、
でそれに自分が加担してるっていうのは結構なんか嫌だなって感じがしてて、
うん、街が均質化していくというか。
そうですね、なんか それが嫌だったんですよ、うん、でもデザイナーとしてそういう仕事もあるので、うん、でもなんかどうにかしながら違う路線を作れないかなっていうのはずっと思ってたんです、うん、でブラジルで初めてグラフィティってものをまあちゃんと考えるようになった、
うん、
日本ではグラフィティには実はそれまで全く興味を実は持ってなくて、うん、本当に先入観としてこうただの不良カルチャーみたいな風に捉えてたんです、うんうん、本当正直に言うと。でもブラジル行ったら全然違うように見えて、それが、
うん、
なんかそれが多分大きいきっかけでしたね。なんかここにヒントがあるのかなってちょっと思ったっていうか、うんうんうん、
まあ、そのタイトルが街は誰のものなんですけれども、はい、それこそそのね郊外型ショッピングモールであるとか、うん、まあ、大規模なテナントビルであるとか、そういったものっていうのは言ったらそのビルの持ち主であったり土地の持ち主であったり、
はい、
ある程度力を持ってる人たちが、まあ、上からこう街を作っていくのに対して、はい、実際そこで生活してる人たちが自分たちの街をどう作っていくのかってなると、それこそ自分たちの生活の痕跡がそこに残していったりであるとか、
うんうんうん、
自分たちが思うことをその街の中で表現できる、
うん、
その与えられるものじゃなくてっていうところが、まあ、ストリートカルチャーの一個の魅力なのかなとは思うんですけれど、
はいはい、
でもそのブラジルのでもあとレベルが高いですよね、ブラジル その映画の中で映されてるグラフィティが。
まあ、上手い人を選んで話を聞いたっていうのはもちろんあるとは思うんですし、まあちょっとこれ本当に僕はブラジル以外分からないので他国と比べてレベルがどうかっていうのは本当に判断はできないんだけど、
比較じゃないけれども単純にそのものとしてかっこいいものが多いですね、映ってるものが
多いですね。僕はすごい好きでした、すごいかっこいいなと思って見てました。はい、
なんで僕バリバリリラックス世代なんで雑誌の、
はい、
これリラックスで見たことあるような光景がひたすら流れていくっていうので、世代的には本当に超かっこいいなと思って見てたんですけども、でしかもグラフィティがただブラジルでも当然あれは違法行為ではあるんですよね。
そうです、いわゆる無認可、うん、無許可で書かれたものは日本と等しく、うん、そうです、違法行為になります、
うん、はい、ただそこまで罪は重くないんですかね。
まあもちろん罰金とかは取られるし、うん、何回か逮捕されたらそれなりにやばいことになると思うんですけど、はいはい、まあ日本よりは多分罪は全然軽くて、
うん、
あとなんだろうな、そのまあ、一方でお金をギャランティーをもらってこう壁画を描くみたいなのが、うん、
はいはい、
まあ、プロジェクトって言うんですけど、うん、ブラジルだと、うん、まあ、それがいわゆる一つのこう仕事として認められているので、うん、結局なんかそれを描くためには有名にならなきゃいけないじゃないですか、
はいはいはい、
有名になって発注を受けなきゃいけない、うん、有名になる手段が要は違法のグラフィティなんですよね。
なるほどなるほどね。
だからそこは結構違法と合法が割とこう地続きにつながっているので、うん、なんかそのグレーの部分というのが全然ある、
うん、
まあ、グレーと、まあ、黒なんですけど黒なんですけど、その
心情的にというか、
そう、街の受け入れられ方としてはグレーとして見られている、
うん、あ、でもそう、映画は特に前半は街中でグラフィティをどんどんと描いていくアーティストを追いかけているんですけれど、実際その反応からしても、はい、街の中でイエーイ超かっこいいねって盛り上がってる仲間とか、はい、そういう人たちもいれば、もちろんね怒ってる人たちもいるし、そんなん書かれたら治安が悪くなるじゃないかみたいなんで、うんうん、ガソリンスタンドの人とかがすごい怒ってたりとか、
そうですね、
まあ、それはもちろん両義的に両方あって、もちろん反対も批判も、ただでもその中のグレーゾーンの中で生まれてるカルチャーが確かにある、
うん、本当そうですね。だから別に全員がこう称賛してるわけじゃ全然なくて、うん、でもなんかまあ、口喧嘩はありますけどね、
うん、
でもその口喧嘩を発生すること自体にそんなにこうやだみがないというか、うん、
はいはい、まあ、一種のコミュニケーションは成り立った、まあ、成り立った際どいですね、喧嘩とコミュニケーション、まあ喧嘩もコミュニケーションを取るならコミュニケーションはそこで
生まれてるなっていうのは感じてますね、はいはい、
なるほどなるほど。であとそのでも劇中の中でグラフィティアーティストが言ってたのが、グラフィックアーティストさんが言ってたのが、はい、今はその政府批判を書くとやばいみたいな、
そうですね、
単なる落書きというか単なるアートだったら大丈夫だけど、まだそこにね政権批判であるとか、うんうん、政治的メッセージが込められると一気にやばさが増していくっていうのは実際ブラジルであるんですか。今
そうですね、僕が言った2018年の時に、うん、ちょうど今現大統領であるボルソナロっていう極右の大統領に変わったんですよね。で要はそれで要はその政権批判とかそういうものに対してものすごくその警察とかが過敏になっているっていうのが事実としてはあると思います。で やっぱりそのあとはそのブラジル全体というよりかはサンパウロ市の市長とか、
はいはい、
まあ、その辺の政策によって、うん、グラフィティがすごい悪なものになったりとか良いものになったりっていうのは割とコロコロ変わる、
はいはい、
なんか、2000年本当に最初の頃に、うん、まあ、市長の政策によってグラフィティを書かせた、うん、こう時があったんですね。こう大きなバイパスみたいなところ、
はい、もうプロジェクトとして
プロジェクトとして、はいはい、でグラフィティのいろんな人に発注して、うん、その高速沿いのこう壁をこう彩っていくっていうプロジェクトがあったんだけど、その次の市長になったらもうそれを全部消されるんです、次の市長によって。だから割とこうすごく、まあ、目に見えるからストリートのあるものっていうのから、その政治的なパフォーマンスとしてもちゃくちゃ分かりやすい、
なんか扱いやすい、
やり玉にすごい上げられやすい、
だからでもある意味権力側も取り入れやすいものでもあってしまうってことですね。
そうです、だから本当にまあ一方から見たらすごい翻弄されてるってことかもしれないけど、一方からしたらまあある意味したたかにそれをこう利用してやるってこともまあできる。
なるほどなるほど、
うん、面白いです。グレーですね、だから
それ。でもやっぱりそこで若い子もそのグラフィックアーティストに憧れたりとか、まあ道はあるっていうことですもんね、プロジェクトに。
いや、そうなんです、あるんです、
ね、任されるようになれば、うん、ある種なんか成り上がるじゃないけれども、
うん
うん、社会的成功への道の一つの手段でもある。
あ、全然そういう風に捉えられてると思いますよ、
うん
うん、やっぱりグラフィティ、まあ、そのプロジェクトをグラフィティと呼ぶかっていうのはまた全然、まあ、いろんな思想があると思うんですけど、うん、
はい
わ、
は、
ゆ、
い、
それを、まあ、ある意味技法のグラフィティ書いてる人もプロジェクトを書いてる人も割とイコールなので、
うん、
ブラジルでは今、
うん、
だからそのいわゆるこうグラフィティっていう手段でこう食っていけるみたいな、
うん、
なんかそういう道筋にはなってると思います、うん、
そしてこれ、この街は誰のものが映画としてめちゃくちゃ面白いなと思ったのは、もちろんその阿部さんが、
はい、
撮ろうとされたものはあると思うんですよ、
うんうん、
グラフィックアーティストの姿であったり、
はい、
そこでグラフィティを制作している姿であったり、またそのグラフィティに対する思いの丈を語るインタビューであったりとか、
はい、
ただそれ以上にストリートを映してるから、間違って紛れ込んでるというか、たまたま映ってるもの、
はい、
でその中でもちろんその阿部さんがあこれ使えると思って使ってるカットもいっぱいあると思うんですけど、例えばその街中でちょっとした洪水が起きてるとか、
はい、
貧困地区の中を雨が降って泥水がわーっと流れていって川になって、
はい、
そのストリートの情景が変わっていくとか、あとは普通に 雨宿りしてる人たちの姿であるとか、うん、まあ、当然ブラジルは日本よりもスケートカルチャーも浸透してるから、車の間を張って走っていくスケーターであるとか、そうしたいろんなそのストリートの表情自体も映画としてめちゃくちゃ面白かったし刺激的で、
はい、そうですね、なんかもともとは本当にもともとはグラフィティアーティスト、グラフィテイロって呼ぶんですけど、うん、グラフィテイロたちのを追った映画として最初作ったんです、うん、それだけで、
うん、
グラフィテイロスって名前で、まあ、プロタイプ、今のプロタイプみたいな作品、
あ、この映画の、
そうですね、
はいはい、
最初作ったんですけど、うん、グラフィティ、グラフィテイロたちに話を聞き終わって、
うん、
それからなんか街の見え方とかやっぱどんどん変わってきたんですね、自分自身が、はいはい、街って結構その、まあ、プレイヤーがそういう風に街を作ってるっていう風に見ていくと、
うん、
まあ、ただグラフィテイロたちだけがプレイヤーではなくて、うん、本当にそこら辺歩いてる人たちもなんかだんだんプレイヤーに見えてきたというか、そうなって、あ、こうやって街の風景ができてるんだ、こういう、うん、ここにこの人が座ってることによってこの風景ができてるし、
うん、
ここでみんなが雨宿りすることによってこの風景ができてる、
うん、
って思ったら、まあ、ちょっと語弊あるけど何でもかんでもストリートに見えてきちゃったっていうところがなんかあって、
はいはい、
それでなんかそういうものを取りためてて、
うん、
それをなんか、まあ、ある意味映画の中では後編という形でそれをこうくっつけてる、うん、
はいはいはい、スケーターに、
スケーター
の子たちであるとか、それこそ街中で、
そうです、
ストリートビジネスっていうとあれちょっとなんか日本とドラッグイメージがついてしまうけども本当にそのストリートで、まあ、パチモンのブランドも売ってたりとか、路上の散髪やってたりとか、はい、そのもろもろ含めてっていうことですよね。
そうです、はい、いや面白いなと思って、
うん、あと雨宿りしてる、本当に雨が降ってきて、
はい、
角っこの店でいろんな人たちが雨宿りしてるっていうシーンがあるんですけども、うんうん、それ見てても面白いなと思ったのが、店がドアで区切られてないんですよね。
いわゆるこう閉じないってこと、
ね、そうそうそうそう、はい、 日本やったらその路上と店の中っていうのがある程度ドアであるとかそんなし区切られるのがドアが全開放されてるから雨宿りしてるだけの人たちが何も買わないのに店の中であの路上を見て伝ってるっていう。
そうですね、確かに。まあ暖かい地域、まあ、今僕が行ったのは春夏だったので、うん、まあ、それもあったのかもちょっと分かんないんですけど、うん、まあ、サンパウロは冬は普通に寒いので、
うん、
ただ確かに僕が行った時はそのドアが全くなくて、うん、で春あのサンパウロの春って結構雨が降る、はいはい、あの突然雨が降るんですね、うん、季節として、うん、でみんなやっぱ、まあ、突然雨が降るけど突然止むから、うん、みんなあんま傘持って歩かないんですよね、うん、で僕もその日ちょうど傘持ってなくて、うん、やばと思ってすごい降ってきて、うん、でお店とりあえず目の前のお店の軒にこう一回か隠れたというか雨宿りさせてもらったんだけど、うん、僕は日本人の感覚なので、うん、やっぱなんか買い物しなきゃ、
ね、入ってしまってもあるよねっていう
でもなんか変な雑貨店でファンシーな雑貨店で何も買うもんないのと、
うん、
でなんかあどうしようと思ったら、うん、奥から、まあ、店員さんができて、うん、こうまず空を見て、うん、雨降ってるわ、うん、次は僕を見たのチラッと横を見て、うん、まずいと思って、
うん、
いやもうすぐ出てきますみたいななんかそぶり
日本人的
な
感
じ見せたらいやいいよいりゃいいよっていう感じに言ってくれて、うん、こうなんか軒先のオーニングってあの軒をこう開いていく、
はいはいはい、
金具でこうくるくる、うん、で何にも俺がいるのを全然気にせずそういうのなんか作業を始めて、うん、そうすると気づいたらこうその横にどんどん人が増えて
みたいな、
いやすげえなんかいいなと思って。
結構だから店がストリートと地続きではありますよね。
あ、そうかもしれないですね、うん、あそこは特にそうだった。もちろん高級のね、あの、はいはい、場所に行ったら全然また扱いは変わってくると思うんですけど、うん、そういうところは確かに多かったかもしれないですね、うんうん、
そして映画としてかっこよかったシーンがあのワンカットで、あれファベーラではないですよね、ちょっとも貧困区ではあるから。
あ、でもあれはファベーラ、
あれファベーラなんです
ね、はい、ファベーラって
あのグラフィックアーティストがファベーラにあの、うんうん、グラフィックアートを描きに行くっていうところで、いろんなアーティストがもうそのあれはイベント的なものなんですかね。
そうです、あれはイベントですね、うん、ファベーラを、まあ、グラフィティで、うん、まあ、ある意味綺麗にする
い
うような言い方を彼らはしてるんですけど、はいはいはい、そういうなんかまあイベントですね、
うん、でそのファベーラの道々でいろんなグラフィックアーティストが自分たちのグラフィティを描いてる中をあのワンカットで歩いていくっていうシーンがあって、はい、であのいろんな人とすれ違って声を掛け合ったりであるとか、はい、あのね、そのストリートに住んでる人、ストリートじゃないファベラに住んでる住民の人たちからも声がかかったりとか、
はい、
普通の生活が描かれてたりとか、あれはあの映画としては超かっこいいですよね。
よかったです。あれはなんか僕は多分滞在中一番緊張したシーンだったんですけど、実は、
はいはい、
あのまあ、ファベーラって、うん、まあ、いわゆる貧困街、いわゆるスラムっていうのと同義だと思うんですけど、うん、まあ、ブラジルにはやっぱり社会格差があるので、うん、どうしてもそういう貧困街っていうのは結構あるんですね、うんうん、でただファベーラはやっぱりおいおいとこう観光としてこう行くべきところではないですよ、まあまあ、基本的には
生活の場ですし、ね、
場ですし、いわゆるこうちょっとこうブラックツーリズムでしたっけ、
はいはいはい、
そういう感じで行く人ももちろんいるんだけど、
まあ、言うたら汚いもの悪いものを見たろうみたいな路脈的な感じで行く、うんうん、でも本来はやっちゃダメですもん、
やっちゃダメですね、うん、ただあのだから僕も、まあ、それも理由もあったし、うん、あとは単純にあのシティ・オブ・ゴッドって映画、
はいはいはい、もちろん
あれを見てるから
もう日本人は多いそれと行けるところではない、
もう行けない、もうおっかなすぎて行けないと思って、うん、行かないよ、絶対行かないでしょと思ったんですよ。そしたらまあひょんなことからなんか車乗ったらいきなりファベーラに着いたから、
あグラフィックアーティストと同行してて、そうそうそう、どこに行くかを知らずに
こうウーバーで後ろの席乗って着いたらファベーラだって言って、
はいはい、
あファベーラだと思ってやばいと思って、もうでも別に彼らとしてはそんな今珍しいことしないから、まあ、ずんずん行くんだけど、うん、僕は一人でビビってて、
うん、
だから心臓がバクバクするし、うん、こうあのシーンめちゃくちゃ俺の左手が映り込みまくってるんですよね
それは冷静にもう歩いてる場合じゃなかった、
場合でもなんか手がもうなんか気持ち多めに振っててむちゃくちゃカメラに映り込んで
るんですよ、ね、そのビビりながらファベラを行く様子が、あれ何分ぐらいのワンカットでしたっていう、5分もない
か、5分もないぐらいか
な、うん、でも生々しかったですね、や
っぱりそうですね、本当に、まあ、でもあすぐ暖かい人たちで、まあ、うん、ファベーラにもいろんなところがあるので一概では言えないんですけど、
う
ん、
全てがシティオブゴッドの世界ではない、
全然なかったってことですね、うん、でも僕が行ったところはすごく本当みんな和気あいあいとやっ ってたけど、まあ、一方ではそのさっきの土砂降りの話もあったけど、うん、やっぱインフラとかがすごく整ってなくて、はいはい、まあ、それは結構、まあ、あの映画としてはちょっと面白く撮っちゃったところはあるんだけど、うん、まあ、現実としてはそういうやっぱり厳しいところも全然ある、
はいはい、確かに映画としてはそこが、うん、そのストリートが表情を変えるって面白さではあるけれど、実際住んでる人からしたらそれはあの水道管のインフラとかが整ってなくてっていうことですね。うん、そうですね。
まあ、整ってないからこそああいうイベントがまあ可能になってるっていうのは、うん、あの一方ではまあ抑えとかなきゃいけないかなと思ってますけど、うんうん、
で前半がグラフィティで後半は主にスケーターの人たち、ブラジルの、
うんうん、
それはスケートっていうカルチャーはなぜ扱おうと、
いやまあ
されますか、安倍さんは。スケート
始めたんです、僕。
あ、マジ
で。ブラジル行く前にメキシコにいたんですけど、メキシコでデッキを買って、はい
は
い、
へえ、
でブラジルでスケートやってて、
うん、
そうですね。だからまあ単純に憧れとしてもあったし、も
とも と10代とか20代でやってたわけではなく、
全くで、そこも全然通ってこなかったんで、うん、30後半で
ストリートデビュー
です完全に。なんでまあでもなんかやっぱりそのあれもすごい路上のコミュニティだなっていうのはもちろんなんか意識としてはあったから、うんうん、話を聞いてみたいなっていう思いもあったし、何だろうな、そうですね。でもまあ知り合いに向こうで会った知り合いに、まあグラフィティとかそういう路上のこう映像を撮ってるんですって話したら、パーク撮らないのって言われて、パークですか、もうパークは俺の中でこう端っこで練習する場所だったんですなんかこう客観的に 見たことがなかったんですけど、はいはいはい、あ、見たら、あ、確かに、まあ、いわゆるこうパークでやってるとこも、うん、パークではスケートパークではなくてただの広場でやってるスケートボードたちもいるから、
うんうん、実質パークと化してるって、
そうそうそうそう、あ、そう、あ、これはストリートを使ってるってことだなっていうのを思って、うん、あ、じゃあ彼らがどんな気持ちでやってるのかなっていうのは聞いてみようと思って話を聞いてって感じですね、うん、そうそうそう、だからそうですね、あとはまあ単純に街中普通にスケートボードをかける、さっきおっしゃってましたけど、うん、普通に滑り抜けていく人っていうのは全然いるし、
全然車道で車の間を縫っていくように走りますよね、
うん、危ねえなと思って見るんだけど、うん、聞くとな、全然大丈夫だよみたいな感じで14歳の男の子が言ってたりする
危ないことは確実やと思うし絶対にブラジルやからあれで事故が起こってないってことはないと思う、
絶対起こってます ねでもまあ、そのスケートボードをいわゆるこうストリートとかただの広場でやってるというと、うん、まあ、どうしてもなんかトラブルが起こりそうだなって思うじゃないですか、うん、日本人のこう予想だと、
はいはい、
通行人とか、うん、なんか周辺の地域の人から苦情が来るみたいな、うん、それが全くやっぱないんですよね、
うん、
なんとなくそこ公園でたむろしてる人とスケーターとか割とこう全然無理ない感じで共存していて、うん、全然喧嘩してる様子な、まあちょっとこうぶつかりそうになって、あ、ごめんごめんってお互い言うことは全然あるけど、なんか別にそこでなんか腹を立ててなんか、
うん、まあ、突発的なあの個別のトラブルはあるけれども、うんうん、かといってそれがその社会問題であったり地域の課題であったりするっていうような大事にはならないっていうことですよ
ね。ならないですね、うん、全然なそのいわゆる、まあ、本当に喧嘩すら見たことないです、僕は向こうでスケートボードに対しては、うん、はいはい、だからやっぱ日本だとどうしても名指しでスケートボード禁止と、はいはい、基本的には広場にはまず札が立てかけられるものがデフォルトだと思うんだけど、うん、
ね、これだけあのオリンピックでスケートボードが流行ってもあくまでそれはスポーツとしてのスケートボードだけがもてはやされるわけであって、じゃあ公園とかそんなところでガンガンみんな正しいカルチャーとしてのスケートボード楽しもうよっていう風にはならないです
よね。ならないですよね。だからまあある意味日本がオリンピックでね、あんな活躍されたのは、うん、まあ個人の能力も多分あると思うけど、うん、やっぱブラジルはそこら中にやってるし、うん、本当にあの本当に小学生ぐらいの女の子とかめちゃくちゃすごいトリックとか決めるし、うん、でだからなんかいやそりゃメダル取るだろうなって感じがするんですよね、うん、ブラジルにいると、
うん、本当に映画の中でもそれこそ10代 の前半の子から30代40代ぐらいかなっていうちょっと年かさの人まで対等にパークとはスケートボードしてるし、って
そうですね、うん、なんか昨日ちょっと話が出てて、うん、あのまあ、スケートボードをやることによって、まあ、規範を身につけるんだっていう発言が結構あったと思うんですけど、うんうん、やっぱり スケートってなんか割と、まあ、パークって混んでたりするので、うんうんうん、いろんな人が、
はい、
だから全員が好き勝手滑ったら楽しめないわけですよね、
うん、
みんなで、うん、だからみんなそれぞれにリスペクトし合って滑るから、うん、あの大きなパークの中の運動みたいなのが生まれるので、うん、なんかそういうの見てるとすごくなんか社会だなと思うんですよね。
小さいコミュニティの中がコミュニティが形成されて、うん、はい、でそこではやっぱりその中のルールがちゃんとあるっていう、よくも悪くもというか、まあ、悪くはないと思うんですけれど、悪くはないです
ね、うん、しかも最後の場面で、あの最後の出てくるパークで、うん、まあ、その若い子とあとおっさんみたいな世代がいるんですけど、うんうん、であとなおかつ壁画に描かれてるこうレジェンドのスケーターみたいなのが、
はいはい、
あれ辺がこう、まあ、年齢的にはこう段階があって、うん、それぞれこうちゃんとこうそのコミュニティを継承されてるんですよね、うんうん、俺はあいつに育てられたって言って、うん、そいつをお父さんっていう部分もさらに若い子がいたりとかして、はいはいはい、だからちゃんとこう風通しも良くて、うん、ちゃんと継承もされてて自分たちの自治があるみたいな感じを受けて、うん、まあ、結構高度なことやってんなこの人たちはっていうのはなんか印象として受けましたね。
自然とそれが成立、
うん、自然とでしょうね、うん、だからまあ自分たちのこう遊ぶ場を守るためにそういうふうになってったってことだと思うんですけど、
うん、昨日ちょうどそのカウンターカルチャーの読書会というか勉強会をしてて、はい、でそれやってた子があのバリバリスケートやってる子で、
うんうんうん、
ただスケートの一個の魅力がその街を破壊することにあると
破壊ね、
そうっていうのは実際に例えば公園であのベンチに対してトリックを決めたりすると当然ベンチは壊れていくし、
うんうん、
当然あの騒音も生まれるし街は汚れていくわけじゃないですか、それは確実に、
うんうんうん、
あの整備されたものに対しては、
うんうん、
であくまであれはやはりカウンターカルチャー的な流れがあるから、うん、そこを壊すことに意味があって、
うんうん、
なのでその例えば綺麗に整備されたパークではいどうぞ滑ってくださいね、あのちょっと壊れたらちゃんと修繕して新しくしますんでっていうところだとあの本来のスケートの意義が失われるっていう、そのスポーツにだけじゃなくて街に対してどうアクションをかけるかっていうところで、
うんうんうん、
だからグラフィティも近いものがあって間違いなくどんなに素晴らしいものであったとしても例えば綺麗なビルを作った人からしたら汚されるわけであって、
はい、
うん、これは落書きじゃないよ汚れてないよって言っても、うん、その汚れてることも確かで、うん、汚すことにも意味はあると思うんですよね、うん、その街を取り返すっていう意味では、うん、だからそのデモに対する反発とか、まあ、デモのシーン、ね、後半映画の中でも出てきますけど、
はい、
デモっていうのも間違いなくそのあの 100% 正しいことをするからいいんじゃなくて迷惑なことをするっていうことにも間違いなく意味があるし、あのうるさかったりであるとか、
うんうん
うん、道路を占拠したりであったりとかっていう、なんやろな、本当その一方からしたら破壊であったりあの汚してると思われるようなことでも、うんうん、見方を変えれば違うけどでもどっちの見方も大事でそれが拮抗してる状態っていうのが、うんうん、本来その街のあるべき姿なんじゃないかなっていうところを思ったりもしました。
なるほど、破壊っていう言葉がやっぱちょっと難しいなとか思うんですよね、うん、なんだろう、まあ、その方は破壊っておっしゃったんだとは思うんだけど、うん、それが本当に破壊なのかなっていうのはやっぱちょっと僕は思ってもいて、うん、破壊ってやっぱ言ってしまうとどうしてもその、うん、二項対立にならざるを得ないと思うんですよね、うんうん、で僕がすごくブラジルのグラフィティ、まあ、メインはグラフィティですけど、うん、で魅力を感じた理由っていうのがそれが、まあ、破壊とは自分たちは言ってないで、うん、他の人にとっては破壊なのかもしれないけど、うん、なんだろうな、それがすごく地続きになってるってことだと思うんです、うん、いわゆるそのパークにしろ、うん、綺麗なパークと、うん、いわゆるストリートってものがちゃんと地続きになっている、うんうんうん、だからあんまりその破壊対こう制御みたいな管理みたいな風にしてやるとやっぱそのグレーが消えてっちゃう、
うん、
だからスケートボードもオリンピックが良くてストリートがダメで、うん、逆にストリートが良くてオリンピックがダメでって話になっちゃうじゃないですか、うん、なんかそうなってくるとどんどんそのカルチャーってしぼんでいくような気がしてて、その間をやっぱ行き来する人がやっぱ欲しい、
うん、
なんかあった方がやっぱ面白いなって僕は個人としては思ってます、うんうん、まあ、そこは多分いろんなこう思想があると思うので、はいはい、一概には言えないと思ったけど、
でも実際現地ではそのグレーのところが生まれていて、そのグレーの中で プレイしてるプレイヤーがいたっていう、まあ、いたっていう、ね、いりますからね、間違いなく、
うんうんうん、そうですね、うん、それはすごくすごいなと思いましたけど、うん、まあまあ本当にマッチの許容力ってことかなとも思うんですけど、
うん、何かしらの答えは見えましたか、あのタイトルが「街は誰のもの」っていうあの問いかけ形式のタイトルにはなってるんですけれども、
答えですね、答え、まあまあ、まあ、
ないから面白いのは当然なんですけれど、
まあそんな簡単に見つかるはずはないと思ってつけてるタイトルではあるんですけど、もともとこのタイトルつけたのが、うん、まあ、グラフィティって、まあ、僕は悪いものだと思ってたので、ね、日本では、うん、まあ、いわゆるただの破壊だと思ってたんですけど、うん、向こう行ったらそんなことはなかったってことに、まあ、ある意味気づくわけですね、うん、そうするとあれグラフィティってなん、その彼らの話を聞いてると、うん、グラフィティってなんでダメなんだっけみたいな話をちょっと思うようになっちゃって、うん、誰が文句言ってんだと思って、うん、そこの壁っていうのは誰かのものなのか、
うん、
街は一体誰のもの、うん、誰が、はいはい、誰にその所有権があって、うん、誰がそれを主張する権利を持ってるんだ、うん、お金払ってそこの広告のところ買ってるから、うん、それは彼のものになるのかみたいな話になってくると、うん、やっぱ違うよなっていうふうに思って、うん、この問いがまあ生まれてきたわけなんですけど、うん、まあそうですね、
うん、まあすごい難しい問いですよね、いわばあの誰のものかって言われたら所有者のものであって、うんうん、まあ、極端な話、今自分の店に本やプラグに、はいはい、自分の趣味じゃないグラフィティを夜中に書かれてたらブチ切れると思うんで
まあまあまあ、
そうそう、ただ、まあ、ただそのグラフィティを見て、いやこの通りとかこのうちの近所の街超かっこいいねって思う人も当然いるわけで、
まあ一つはやっぱ所有っていうもの考え方みたいなものをいかに放棄できるかっていう話でもあるかなと思ってて、グラフィティーロのインタビューした5人目の最後の、ピアっていうリオデジャネイロのグラフィティーロが言ってたのは、やっぱこう所有する感覚っていうのを放棄することがグラフィティーをやってて学んだことである、でグラフィティを描いたけど、まあ、描き終わった瞬間にその作品は自分のものじゃなくなって、まあ、ストリートのものになるんだって彼は言って、
う
ん、
放棄するっていうのは自分の描いた作品を放棄するっていうことですよね。
そうですね、うん、それをだから僕は描くことによってそこのエリアを自分のものにするっていうことなのかなって最初思ってたんですよ、うん、グラフィティを描く行為って、
うんうん、
だけど彼、まあまあ、ピアにとってはそうではなくて、うん、
マーキングとか縄張りを意味するものではないということですよね。
そうそうそう、うん、
あの所有のサインではないということですよね、うんうん、それが
だから彼が言ったのは、いや壁なんて誰のもんじゃないからって、うん、いや壁の中はまあそいつのものかもしれないけど、うん、壁の外はみん、うん、でストリートのもの、みんなのものとも言ってないですね、うん、ストリートのものだって彼は言っていて、うんうん、だからそれってある意味その誰かのものっていうものではないっていうのを、うん、まあ言ってることだと思う、うん、だからなんかなんだろうな、
概念としての壁っていうのは、うんうん、内と外を分けるものであって、うんうん、当然内は自分たちのもの、外はそのストリート街のものっていう中で、じゃあそれを遮断する壁っていうのはどっちのものっていうと、確かに概念としては、ね、うん、領地的な意味合いはあるし、でそれによって内の世界の表情が決められてしまうわけですもんね。
そうです、
あ、外の世界の表情が内の人だけが決めてしまっていいのかっていうところではありますよね。
そうですね、あとやっぱり、まあ、建築的なその条件もあると思ってて、うんうん、日本って、建物と建物の間をこう隙間を作んなきゃいけない法律があるらしいんですよね、うん、
はいはいはい、
だからビルが一棟一棟こうあって、うん、ちゃんと仕切られて、まあ、ある意味このテリトリーがすごく明確になっている、
はいはい、まあ、確かにその辺のビルでも絶対にくっついてないですから ねビル同士が、
うん、でもブラジルっていうのは基本的にくっついてるんで全部、
はいはい、
通りは一個の壁になってるんで、うん、だからここの壁は自分のものだってやっぱ言いにくい、その持ち主のものだって言いにくいんですよ、だから
所有者の人の感覚も違うっていうことですね。
そうかし、だから各方としても誰かの家に落書きしてる感覚はあんまない、うん、
はいはいはいはい、
とあと映画にも出てくるのは、うん、多分映画に出てくる今回の映画に出てくるシーンだと、うん、個人宅に落書きするシーンって実は一個もないんですよね。基本的には店舗のシャッターか、あと家に書いてるのは全部あれは貸し出し中の家なんですよ、うん、
ああなるほど、
まだ不動産屋のものではあるんだけど、はいはい、まだこう個人
個人のものではない
そう、うん、なってないだからそこを結構彼らは意識してやってるだろうなと思いました、
は
い
は
い、
心情的な、まあ、実際の権利は別として心情的な公共物に対してしか書いてないっていうこと
ですね、そうですね、そうですね、うん、そこは多分意識してるんじゃないかなと思いますね、
なんでだからそもそこでルールがあるから、全ての秩序を破壊したいわけではないっていうことですね、
そうなんですよね、だから別に破壊してるって感じは多分ないんじゃないかな、うん、彼らにとっては、うん、まあまあ一方から見たら破壊なんだろうけど、うん、
思想としての破壊的な思想ではなくて、
ないです、はい、
うん、むしろその地域の中でコミットして足らない部分を補完していくぐらいの、
うん、そうですね、やっぱなんかをこう生み出していくっていう気持ちだと思うんですよね、うん、やっぱりまあ高架下とかがやっぱりスポットグラフィティのスポットになるんですけど、まあ、日本もそうだと思うんですけど、うん、やっぱああいうとこって何もしなければただのこうコンクリートの面が残っている、うん、でそれにまあ色をつ、まあ、彼らの言葉を借りるとまあ色を持たせて意志を持たせて、うん、で命をこう吹き込むんだっていう、うん、まあ、かっこいいなこれって思って言ってたんですけど、だから、まあ、僕らはそのコンクリートのグレーの色っていうのが、うん、まあ、ある意味デフォルトとして見てるじゃないですか、うん、でも別にそれってただの建築的なただのなんか決め事なんで、うん、別に色がついてたり絵が描いてあったりことだって別にデフォルトとしてなり得るんじゃないかなって僕は結構思うようになって、うん、だから初めにそのただのコンクリートのただのグレーのものがあるから色つけることが破壊っていうこと言われるんだけど、うんうんうん、うん、なんかデフォルト自体がちょっと間違ってんじゃねえかって気もちょっとしてますね、なんか、
うん、まあ、高速道路の高架にグラフィティ書いてる時深夜にね、うんうん、めちゃくちゃビビりながら書いてましたけどね、車が通るたびに隠れるっていう、
そ
う
ですね、あそこはやっぱ、まあ、パトカーがいつ通るか分かんないってこと
ですよね、はい、なるほど、なるほど、
他のシーンだと割とこう、まあ、住宅地とかなんで、うん、そんなにこう頻繁には多分タクシー通んないんだと思うんですよね、うん、ただあそこはかなりの大通りなので、うん、いつ通ってもおかしくないから、まあ、現行犯で捕まったらやっぱアウトなので、うん、そこはそうですね、
ね、書いて隠れて書いて隠れてみたいな感じで
やってましたね、あれもでもあれも面白くて、うん、まあ、すごいなんか緊迫感あるシーンだとは思うんだけど、うん、実は あのきっかけも、うん、なんかみんなで車で帰ってて、うん、ギャラリーかなんかから、うん、途中で車がパンクしちゃって、はいはい、路肩に駐車して、うん、みんな他の3人ぐらいは頑張ってパンクの修理してんだけど1人手持ち無沙汰になった、まあ、エニーボ彼が、はい、まあ、ちょっと俺暇だから帰ってきていいって言ってスプレー缶持ち出して、はいはい、あ、じゃあ俺はちょっといそいそとついていくみたいな、だからそれぐらいなんかそうですね、うん、隠そうっつって準備して出てかけるっていうかは、うんうん、やっぱフラッと書きに行くんですよね、うん、あの瞬間ですらも、うん、それはなんか面白いな、
まあ、そもそも論なんですけど、あのグラフィティの現場を抑えてるわけじゃないですか、映像として、うん、それは大丈夫なんですか、
大丈夫なんですかね、あ、うん、大丈夫なんですかっていうと、まあ、その SNS とかで彼らは自分でアップしているんですよ、そもそも、
はいはい、
インスタグラムとかを彼らは、うん、あのみんな持ってアカウント、うん、あのホームページで彼らのアカウント載せてるんで見てもらいたいんですけど、うんうん、普通に自分らが書いてる様子とか全然上げてる、
あ、マジで、あ、そんなそんなやばいわけではない、
だからいや普通に特定されるだろうってこっちとしては思うし、うんうん、
まあ、全然顔出してやってますからね、
まあ、顔隠してやってる人ももちろんいるんだけど、うん、僕が聞いた人は顔出してやってるので、ね、ま
あ、
間違
ってチラシに完全に顔出しであのグラフィティを描いてるところの写真が使われてるぐらいなんで、
本当に現行犯じゃないと捕まんないのかなって気はしますね、
あ、なるほど、なるほど、
うん、ある程度言い逃れできるのかな、
まあ、いちいち捕まえて回るほど警察も暇じゃないというところも、
まあ、そうですね、そこまでは神経質になって うん、あの取り締まってはないっていうのはあると思います、うん、はい、
最後はねまたさらにあのデモの様子とかも撮ってますけれども、
はいはいはい、
あれは、フェミニストの人たちによる現在の政権への反政府デモというか反政権デモでいいんですかね、
一応あの日自体は国際女性デーっていう、あ、なるほど、はい、あの本当にフェミニズムのアクションが、うん、世界的に起こる日だった日の、うん、まあ、カーニアーカイブ、デモンストレーションだったんですけど、うん、そうですね、あれももともとデモをわざわざ撮ろうと思ってる気はなくて、うん、まあ、その数週間前がちょうどカーニバルだったんですよ、うん、カーニバルのシーンもあった、
あ、ありましたね、
カーニバルはまあ友達に誘われて一緒に、
うん、まあ、あれはどこのカーニバルですか、
サンパウロです、サンパウロ あのリオのカーニバルってテレビで映るやつあるじゃないですか、
うん、世界一有名な、
はい、あれってなんかスタジアムで金払ってみるらしいんですよね。
お
そうすごいお金かかるって聞いて、
商業として完全にシステムが出来上がってしまってる、
うん、まあそれはでも観光客用だから、うん、あの普通の民衆たちは街中のこうブロックパーティーがあって、うん
はいはい、
そこで騒ぐんで、それはリオでも、うん、サンパウロでもあると聞いたから、まあ、サンパウロでその僕はブロックパーティーに参加したんですけど、う
ん、ブロックパーティーっていうのはちなみに、まあ、
外区ごとに街の外区ごとに、うんうん、となんかそのスピーカーとか演奏家とか、うんが入ってみんなで盛り上がるんですけど、はい、まあ、それぞれブロックごとにこうテーマがあって、
おまあ極端に例えてしまえれば、はい、和歌山日本で各町内ごとに団地を新調してるみたいな、
は
い、
そうす、
まあ、それ町内の、
うん、でその町内のしかもちゃんとそれぞれのテーマがあって、
はいはい、
いわゆるこうオールドスクールのサンバとか、
うん、
アフロキューバのビートとか、
はい、うちの町内は今年はこういう感じで盛り上がっていくぞみたいな、
そうそうあとは本当にLGBTQ とか、はい、あとはなんかねメタリカのパロディとかデビッド・ボーイのパロディとか、はいはい、そういうのもなんかいろいろあって、まあそういうのむちゃくちゃあるんですけど、うん、まあその中で僕がいたのはカラオケっていうのはまた謎のテーマがあって、
あれはテーマなんですね、
あれはそうカラオケなんですから、はい、基本的にはオケ流して、
うん、歌ってましたね、
みんなで歌うんです、うん、
あそうなんだ、あれはああいう楽しみ方がデフォルトなんじゃなくて、はい、今年はあのテーマっていうので、
あ、まあ、彼ら の, そのブロックはそのテーマなんですよね、うん、そうそうそう、僕が行った時のブロックは、うん、まあ、まあでもみんな歌うんですけどね、どこも、うん、大抵歌うんだけど、
曲は音楽は流れる、
うん、まあ、そこで街を練り歩きながらこう、うん、みんなで、まあ、体を動かしながら歌を歌うんですけど、うん、まあ、それ楽しいなと思ってて、うん、でその数週間後に、うん、ちょっと友達に誘われて軽い気持ちで行ったデモを、うんのなんか情景がカーニバルにすごい似てたんですよね、うん、でまあデモ自体がもちろん僕は何だろう、いわゆるこうある意味女性ではない、
うん、
なんかのフェミニズムのこうムーブメント、うん、あのアクションであって、うん、しかも僕はまあそこで住んでる人ではない、うん、外から来た外部の人間としてただただそこに居合わせただけ、うん、だしすごい強い主張もそこで発してるわけじゃないから、うん、なんかこういうのはちょっと語弊があるかもしれないですけど、うん、なものすごく僕はそのデモンストレーションが楽しかったんですね、うん、参加してることがすごいかっこよかったしみんな、うん、で、
まあ、観光客的な目線も間違いなくあるし、
間違いなくある、
うん、であの切実としたあの思いがあるわけでもないっていうところはあるからこそ楽しめるっていうのは
あると思います、それは言ってあると思うんだけども、うん、でもやっぱ周り見るとやっぱすごく興奮して楽しんでる人たちがたくさんいたのは確かだ、はいはい、
うん、
でそれを見てやっぱなんかすごいなと思って、うん、でまあそのデモ自体もそんなにブラジルって歴史が古くないらしくて、うん、2000年代ぐらいから始まってる、うん、まあ普通の運動みたいなんですよね、うん、だからそれをなのにこんな大すごく大規模5万人ぐらい集まったんですけど、うん、その日はこんなにその数年間でこんな規模のデモがやれるようになるなんて、うん、なんだろうと思ったらやっぱカーニバルかなと思って、うん、
人が集まってあの行進するっていう素地があるって、
あ、まあ、それを路上でやるっていう素地があるってことだと思うんですよね、その路上でそういうことをやっていいと単純に思えちゃうっていうか、うん、まあ、経験があるから、うん、やり方もなんとなく分かってる、
うん、
でそれを見てなんかあこれデモっていうのもいわゆるそのグラフィティとか街中でこう繰り広げられているストリートカルチャーと、うん、あこれもつながってるなと思ったんです、地続きだなと思ったんですよね、うん、この状況を作れるからこそグラフィティっていうのがすごく根付いてるし、うん、逆にグラフィティっていうのが根付いてるからこそさらにこういう状況が後押しされてるんじゃないかなっていうのをちょっと思うやんなって、うん、
はい、
まあ、それをつなげるために、うん、まあ、映画としてはそこのシーンを差し込んでるっていう、
ね、なるほど、
はい、
ね、あのデモに行くシーンもよくて、あのカップルを追いかけてましたって、あれ
そうです、
あの普通のカップルがクラブから店から
家から
それ家だからどこに行くんかなと思うと追いかけてた夜の街を歩いて行って、まあ、知り合いに会ったらちょっと挨拶したりとかしながら、その自然とどっかに遊びに行く感じでデモにフラッと合流していくっていうのもすごくいいなと思って、
そうですね、うん、だからまあその前その日の時はその彼のカップルの家に僕は、うん、遊び行ってて、うん、帰ろうかなと思った時に、うん、今日でも 行くかけど行くみたいな感じ、うん、でちょっと僕よく分かんなかったけど、うん、まあ暇だったんで行くよっていうふうに答えて、うん、
ほんまにちょっとあのクラブでイベントあるから行くぐらいの
そんな感じだったんですよ、ね、でも
ノリの雰囲気です
よね。でもデモンストレーションってやっぱ分かっ、まあ、デモだって正式にデモだって分かったから、うん、いや俺でもそんなにちゃんとした主張を持ってないし、うん、やっぱ東京ででも僕は何回か参加をしているので、はい、結構やっぱり、うん、難しい。僕デモ自体は僕は肯定してますけど、うん、やっぱ僕の経験としてあんまり自分がうまく参加できなかったなっていう経験があったから、うんうん、なんかちょっと居心地悪くなっちゃうかもなってちょっと心配したとこもあったんですよ、うんはいはい、で出かけると2人がこうイチャイチャしながら
前に手つなぎながらね
普通に歩いてるからあなんかカジュアルなもんかなと思って、うん、なんかあんま気張らなくていいかなと思ったら、うん、なんかすっごいでかいデモだった
っでメッセージは結構真摯なメッセージをそうです、ね、切実なことを訴えてるものでもあったし、ただその中でもイチャついてるカップルもいれば、ね、笑ってる人たちもいれば、あの寛容というか懐はめちゃくちゃ広いですよね。
そうですね、だから変な真面目さは逆にないというか、うんうん、なんか正しくあろうみたいな感じでは、まあ、もちろんその正義点を、うん根底に
はまあ、信じてるっていうのは絶対あります
よね、うん、あると思うけど、なんかそれを生真面目に、うん、でもだからこそこうしなきゃいけないみたいなものは一切なかったんですよね、う
ん、もちろん真面目にやってる人を否定するものではないし、
そうあ真面目にやってる人も絶対いますから ね、 ねあの中には、
まあ、大半ね、うん、真面目にというか切実に訴えてるものがあったし、かといってそのみんながそれぞれの個人的な自分のテンションのアプローチで参加することが一切否定されないっていう、真面目でもいいしあのカジュアルでもいいっていう、
そうだったんですよね、うんうん、すごいなと思って見てて、うん、うん、それは思いました、うん、だから僕も居心地悪くなかったし、だからこんな部外者の自分も、う
ん、あれは特に後半の1個のクライマックスにはなってますよね、的にも、
うんうんうん、そうですね、うんうん、そうあのまあでもあのちゃんとデモンとか参加してる社会運動に参加してる人たちには、うん、こうちゃんと話を聞けてないので、うん、ある意味情景をなめただけにはなってるんですけど、はい、今ちょうどあのこれは君の闘争だっていう、
あブラジルのドキュメンタリーが、
はい、学生運動の、はいやってますね、あっちをぜひ見てほしいです。
それを見られました。
僕は 見てるんですけど、
あれが、ね、超見たいなと思ってました。
あのすごくあ本当に勝手なこと言わせても、うん、本当に補完してくれる作品になると思う向こうのが全然あの有名なもの、はいはい、映画なんであれ、うん、それ多いんですけど、でもなんかあれを見るとまた少しあの、うん、この僕の映画もちょっとまた見る目が変わるかなと思います。
まあそろそろお時間なんですけれども、はい、どんな人に見てほしいですか。この街は誰のもの、12月11日から東京で公開が始まりますけれど、
はい、そうですね、まあまあ、本当にいろんな人に見てもらいたい、まあ、映画館でやるってことはそういうことだと思うので、うん、なるべく多くのいろんな人に見てもらいたいっていうのはあるんですけど、うんまあ、一つ言えるのはそういうストリートカルチャーっていうものに対して、うんまあ、偏見を持ってる、
うん
まあ、偏見を持ってるとも言わないけど、なんか知ってるんだけどちょっと触りがたいなって思ってる人、うん、僕がもうそうだったので、うん、日本にいる間は、
まあ、自分とは縁遠いカルチャーだなって思ってる人っていうことぐらい、
その人にはまず見てもらいたいです、うん、あの全然多分違って見えてくるのかなというふうには思っています、うん、ああそうですね、あとはやっぱ今住んでる町とか遊んでる町がちょっと窮屈だなとか思ってる人にはぜひ見てもらいたいですね、うんうん、なんかヒントがあるかなと思ってます。
あと今どこにも行けない時期にやっぱり海外のストリートを歩くっていう映像だけで楽しいですからね
なるほど、うん、
街中散歩映画であることも確かですからね。
街中散歩映画、そう、
うん、
それはそうですね。だからそうですね、ブラジルってやっぱ知らないじゃないですか、
うん、
サッカーとカーニバル、
うん、
カポエイラとか、うん、それぐらいじゃないですか、
うん、
でもやっぱね、行ったら行ったで全然やっぱもちろんそういう世界があるので、うん、それを見るとやっぱまたブラジルの見方も変わってくるし、うん、面白いかなと思います。
はい、ということで今日はあのストリートというか公園でこれ録音をしてるんですけど撮れてなかったらこれ最悪ですね。
一応でも波形は動いてるから、
そうただのね、いろんな音がね多分ね入ってるんですね、車の音、
いいじゃないですか、
そう中央と、まあ、どれぐらいちゃんと音声が認識されてるかは後のお楽しみというか怖いところですけども、すみません今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。あの コミックの宣伝して、
あ、忘れてた、
あの、はい、あのプラグさんで扱っていただける、あ、そこに出てます。
そう、今回の街は誰のものっていうのは、あの実写で撮られたドキュメンタリー映画なんですけれど、その街は誰のものの主に前半のシーンを中心に、これはなんてコミカライズというか、なんて言うんですかね、
逆に言うとね、実はコミックが先だったんですよ。
あ、そうなんですね。あ、そうかそうか、出版で言うとこっちが去年、
コミックを作るために映像を撮ってたんです
、うん、あー、なるほど、コミックの参考資料として。
そうです、
はいはいはいはい。
なんでコミックを最初に作ったんです、
うん、
まあ、だからドキュメンタリーコミックっていうふうに僕は呼んでる、ね、勝手に呼んでるんですけど、
実写の写真をトレースして描かれてる、
実写写真とドローイングをまあちょっと混ぜて表現をしています、うん、でセリフは全部インタビューから抜粋してもら
って、はいはいはい、もうこれまあなんていうかな、まあ、コミックはコミックです、
コミック
があって、そのブラジルのストリートの写真とか、あのドローイングをコラージュしながら色で、またあのビビッドな色合いというか特徴的な色合いで、
はい、あ、リソグラフの印刷を使ってます、はい、
これ超かっこいいですよね。
あ、ありがとうございます。
でタイトルは何て言いますか、これは。
これパイザージェン・ダス・シダージーズって、パイザージェンが風景、
う
ん、でダスがザみたいなやつ で、うん、でシダージーズが都市なんで、まあ、まあ都市の風景っていうタイトルです。
ですね、ブラジルストリートのドキュメントとしてのコミック。
そうです。
で実際書かれてるのも、あのグラフィティアーティストにインタビューして、それが元になってる、
はい、
あのドキュメントコミックですよね、これはこれで、
はい、ノンフィクションです、う
ん、あのアート作品としても超かっこいいし、そして限定ですか、これは部数が
今3釣り目なんですけど。
あ、すごい、いってる、
そうですね、うん、ちょうど最近増刷したので、
はいはい、
映画上映に合わせて、
うん、
今ちょうど売り出し中です、
はい、これは、本屋プラグでも販売しておりますし、通販も対応しております、その他、全国の書店さんでも、
いや、あ、まあいくつかあるんですけど、うん、あ、まあ、数は少ないので、うん、もしこれを聞いたらぜひプラグさんで買っていただくと。
あ、ぜひぜひ。あの、これは超かっこいいです。あの本当にあの物としてめちゃくちゃかっこいいし、作りもだから本当にあのストリートっていう感じの。
ありがとうございます。割とまあそうですね、うん、凝って作ってるので、
うん、色合いがいいですよね。
ありがとうございます。
まずは蛍光ピンクとグリーンを中心に、
はい、
人物がドローイングされていて、そこに、同じ色調に調整された実際のブラジルのさまざまなストリートの写真がコラージュされていくっていう。
印刷はあの東京のハンドソープレスさんっていう、うん、リソグラフのスタジオで吸ってもらって、うん、製本を村上製本っていう浜松の製本屋さんに頼んでるので、うん、割と物としてもちゃんとしたものになってると思います、
ね、あの全ページポストカードになるぐらいデザイン性に凝ってますよね
一応デザイナーなので、
はいはい、
あの一応こっちが本場というか、うん、映画よりも。
いや、そう、あの全コマがちゃんとかっこいいですよね。漫画でもあるし、あのこれだけで作品集にもなってると思うんで、あの超おすすめです、値段がおいくらですか。
2000円プラス税の、
はい、
1200円ですね。
まあもう買いですね。
あ、
もう
ですか
これは買いだと思います。
ぜひ本屋プラグさんで、
あの海外のコミック、まあ、日本人の安倍さんが書かれてるんですけれども、海外のコミック、特にあのフランスのバンドデシネとか興味ある人はセンス的につながるものがあると思いますし、あの南米のカルチャーを扱ったコミックっていうのはなかなか日本では手に入らないと思いますし、確かに、あの買ってあのなんかなって思うことはほぼないと思います。もうアート作品として
ありがとうございます。
アート作品、ストリートカルチャー作品としては間違いなく買いなんで、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは今日はあのありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。
楽しかったです。
ありがとうございます。
あの映画が、まあ、これからですね。
そうですね、まあ、ぜひ
宣伝含めて、
はい、頑張っていきたいと思いますし、もし興味があったら、あのツイッターで割と情報発信をしているので、うん、ツイッターフォローしていただければ嬉しいです。
安倍浩太さんで検索すると出てきます。
出てきます。でそうすると僕のつぶやきが大体その映画の公式アカウントも混じっているので、うん、そこからまたフォローいただけると思いますので、
はい、あの安倍さんの安倍があの
小里編のあですね、
うん、
に部分の部
で、航海の航、船の航海の、
はい、
航海に出る方の航に
太い、
太いで安倍浩太さんです。
ありがとうございます。わざわざ
今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今後ともぜひ全然またね多分映画発信でいろんな展開がなされていくと思うんで今後
頑張ります。
楽しみにしています。
どうも本当に嬉しかったです。
今日は
とんでもない憧れのプラグラジオに出した
しまいやそれなんか恐縮するのやだ
いやでも僕はずっと聞いてる
んで。いや
嬉しいです。はい、今後ともよろしくお願いします。
ということで、阿部浩太さんでした。ありがとうございました。